今日の遥かなショーのトークは東京練馬区のとしこさんお招きしております。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
すごく久しぶりです
かね。本当に、
うんうん、前の時も、うん、そのトークの一つにお野菜の話、
うん、
あの時は夏だったかな、ロッカーのお野菜の話がありましたけど、
うん、
最近まだありますか？
最近はまだロッカー増え続けてますね。
はい、リスナーの方、このロッカーが増え続けているっていうのを駅前のロッカーだと思っていらっしゃるが、ところがこのロッカーがあるのはどこでしょうか？
あの畑っていうか道端にあるんですけど、
うん、
結局あの、人と畑が混在している場所なんですよね、ここは。
あ、東京でもそんな、練馬区でもそんな場所があるんですね、うん、今でも。
そうですね、うん、練馬の、うん、はそう、割とそういうところです。で、うん、本当の田舎行ってしまうと、誰も通らない畑なので、誰も買わないじゃないですか。
うんうん
ね、で、道の駅みたいなとこだったら、その辺の農家の人が取ってきたのを、そこの、道の駅に集めてマルシェみたいな感じで売るんでしょうけど、うん、この辺はその自分の畑の隅っこにロッカー、コインロッカーを置くと、そこを、うん、そこら辺にたくさん住んでいるマンションとか戸建てに住んでいる普通の人たちが通るので、
うん、
八百屋代わりにコインを入れて、その中見えているガラスの中を覗き込んだ、でこれが良さそうだなっていうところにお金を入れて、その野菜やあとお花や、この間まであったのがタケノコとかそういうのを買う。しかもタケノコを買うとぬかまでちゃんと
つい
てたりする。
タケノコがその近所に、はい、タケノコ林、竹林がある、
ある、そう、 あるお宅、そういう大きなお家もまだあるわけですね。
あ、
うんうん、あの
東京、そうなんだ、
区の所有の竹林もあるんですよ、
うん、
ちっちゃいけど、
うん、
でもそこはタケノコを取ってはいけませんって書いてあるので、
うんうんうん、
取っちゃいけないんですけど、
もったいない、
もったいないなと思うんですけどでも私有地にあるその竹林って多分掘って、で本当でもやっぱり2週間ぐらいですね、うん、そのあるのは、
ああ出回るのは ね、 つつつね、意外と短いですよね、タケノコって。
だから全国から来てるタケノコが東京に集まってくるから、うん、まあ、タケノコを1ヶ月から2ヶ月楽しめるのかもしれないけど、その場所、その地域だけって言えば、まあ、桜の花が1週間2週間で散ってしまうみたいに、うん、タケノコが出てきて掘って食べられるのはそのちょうどゴールデンウィークの前ぐらい。
そうね、朝掘りっていうようなのが、そんなのがボコッとロッカーに入ってるんだ、
はい、うん、
結構大きくって、
いや、いろいろ小さいのがいくつかっていうのとか、
と、
うん、大きくてもでもそのロッカーに入らないのものは入らないで、
う
ん、
そうだよね、うん、
大根とかが長いとギリギリだったりする。
あの大根が入ったりするんだ、
うん、
結構大根大きかったりするけど、
うん、
50センチぐらいあったりする時もあるけど、
斜めに入れれば、
はい、おー、なかなか見てるだけでも楽しいですね。
ただ、一番高いのがやっぱりタケノコなので、うん、100円玉しか使えないロッカーなんでその頃になると私はあの小銭を100円玉貯めといて、
うん、
あの一気に大きな鍋で茹でる1000円分ぐらいのタケノコを2つとロッカーぐらいから買おうと思うと、100円玉が10個以上いるわけです。
500円玉はダメなの？
ダメなの。
100円玉なんだ、揃ってる、うんうん、
普段はだいたい100円200円のものしか売ってないんですよ、
うん、
あの人参、大根、ブロッコリー、カブとか、
うんうん、
結構いろんな里芋とか、
おお、根菜類が多いですね。そら豆とかもあるのかな。
そら豆は見たことないけど、枝豆はある。
枝豆ある。
枝豆 いいですよ。やっぱり枝豆、とうもろこし、たけのこは取れたて。
そうなんだ、
うん、枝豆ってイリノイでも食べるんだ。
あの、ね、枝豆はね、世界で流行ってるみたい、健康食として。
日本から行ったの、だって大豆だもんね。
枝豆は枝豆っていうで、はい、大豆はあのイリノイはあの大豆畑がたくさんあって、
うん、
コーンと一緒で、ただ枝豆として食べられていたかというと多分そうではなくて、ただ枝豆という言い方で、
うん、
あの流行っていて、あのコープとかでもドライ枝豆みたいなんとか冷凍とか、
あ、冷凍はね、う
ん、冷凍はあのアジア系の食品とかでは売ってるんだけど、
うん、
てかいつもあのラジオに出てもらうさやかさんの話でも、フランスのお寿司に付け合わせて、
うん、
なんだかな、千切りのキャベツとお寿司と枝豆がついてセットとか、
うんうん、
あの大根の代わり、大根の代わりにそういうセットで出てくるよとかっていう話をしてたんで、
千切りキャベツっていうのは海外ではあるもの。コールスローは、
コールスローもサラダ、そうね、
ただちょっとでもやっぱり塩とか、うん、その味ついてドレッシングでマリネしてある感じじゃないですか、
ね、うん、
うん、でもなんかとんかつの添え物っていうイメージが
あるよね日本だとねとんかつ、
うん、
今も何がラーメンとかもそうだけど、
うん、
何がオリジナルがどこでそれがどう展開したかってもうすごくグローバルになってるから難しいよ ね、
うん、ラーメンってだって、うん、私は中昔は中国のものだっていうイメージだけど、今はいや、うん、ラーメン文化もう日本のラーメンっていうものがすごい流行っているんでしょ、うん、
そうですね。スペインとか行かれた時どうでした？この間旅行で行かれたりとか。
ラーメン屋じゃなくてうどんっていう文字を見て、
うどんって書いてあった、
うどんって書いてあって、うん、スペインにうどんとか思って、
あ、なんかイメージがしないね、あんまり。
そう、ね、ただスペインはどうも私たちがスペイン料理食べてもすごく口に合うんだけど、あの日本とスペインって案外こうあの好み、食べ物 の、 あの味の趣向が似てるのかもしれない、
うん、
なとは思います。何食べても美味しかった。
あ、そうなんだ。ス
ペイン米もあるし。
そうだね、米は大きい、ね、
魚介もあるし、
う
ん、
魚介、あ、そうかそうか、米と魚介があれば。
そして、ね、あと 生ハム、豚が多いっていうか、
うん、
あの牛より豚を使ったものも多かったし、うん、あのバーでピンチョスバーっていうのがスペインって有名なんですけど、
うん、
ピンチョスバーってまあなんか立ち飲み屋に似たようなカウンターしか
ない、
うん、
バルみたいな
んだけど、
立ち飲みバルかな、うん
うん、串刺しのものが
多い。そうだね、串刺し結構あるね、
うん、あれもなんかちょっとなんか日本の焼き鳥系だなっていうか、
うんうん、そうね、結構日本の焼き鳥とかも海外で流行っているかもしれないな。アメリカでも見たりするな、うんうん、
手軽に食べられるしね、
うん
うん、一方で日本の回転寿司屋はかあのファミレス化してるよね。
ああ、日本でってこと。
日本のカフェ、回転寿司屋は寿司だけじゃなくって、
うん、
居酒屋で食べられるもの
が、そうなんだ、
回り、
うん、
デザートがもう回ってるし、
デザートも回転寿司に回ってくるんだ。
回ってくる。
プリンとかが
乗ってたりする。ケーキもあるし、プリンとかあるし、
お寿司と一緒にケーキが回ってくるんだ。
うん。
うん、
でまあパネルで注文して来たりするから、大学芋やら、
大学芋、
コーヒーが
お寿司と、
うん、
へえ。
もう入れたてコーヒーとかいうあのコンビニで売ってるようなコーヒーを、
うん、
注文すると。あの本当に熱いコーヒーが来るから本当に、うん、あの昼時夜時っていうのが、まあ、食事タイムじゃないです、普通のね、
うん、
その間間の2時から4時とか、その間ってまあちょっとあの静かな時間になってしまうでしょ、
うんうんうん、
普通なら
お客さんがそんなに来ないと、ご飯時じゃないと、
その時期にあのその時間に高校女子高生とかが
回転寿司に行く、うん、
行って、うん、でそのデザートも食べつつお茶はまあ飲み放題じゃない、お寿司屋だから粉入れたらシュッとお湯、うん、熱いお茶は出てくるしコーヒーも頼めるしデザートも食べられるしお腹が空いたら、お寿司もつまめる100円 でフライドポテトもあるし、あのテーブル席がこの頃多いのね、
うん、
あカウンターじゃなくて、
あそうなんだ、
うん、ブロックのファミレスのような本当にブロックの4人で座れるような席、うん、結構、うん、あの最近多いので、うん、そこで3時間とか全然平気でいられるから、
あ
結構学校の近くにできてたりする、
あそうなんだ、へえ、じゃあなんかあのさやかさんの話聞いて枝豆と寿司の組み合わせかとか思ったけども、うんうん、意外と日本の方でお寿司っていうイメージがもっと、うんうん、なんていうか多彩になってるんだね、
回転寿司や
回転寿司に関しては、
いや、うん、そうラーメンも回ってる、ラーメンで回ってるっていうか注文もできるんですけど、ラーメンとか天ぷらそばとかその汁物系も注文すると出てくるから、私はよくお寿司を2皿ぐらいとそのちょうど200円か300円ぐらいですごいちっちゃな小ぶりの丼の、あのおそばをいっぱいいただくとちょうどいいぐらいな感じで、で600円ぐらいで5、600円で
終
わってしまうので、
おお、あの京都だったら、
うん、
またそういう農園とかとまた違う手作り市みたいなんとか、
うん、
あのそうすごく人が以前より多く集まるんだけど、うん、東京とかもそういうなんかマーケットとか結構増えてたり人気だったりするのかな、
フリーマーケットはあっちこっちでやるんだけど、うん、最近聞く言葉がマルシェ、
マルシェになってるんだ、
うん、
さっきも言ってた、そうなんだ、
マルシェって言葉が入ると
お野菜
生鮮食品と加工食品が出てきて、うん、でもやっぱりこの辺のロッカーのとこと違っておしゃれっぽい感じ、
うん、
青山だとかもう勝ち時とかちょっと もう少しその辺では作ってないけど、山梨とか長野からわざわざ作った人が持ってきて売ってるっていう感じがそのマルシェ、
マルシェなんだ、
うん、だから地元野菜じゃないようなイメージ、
うんうん、あでもあの新鮮なお野菜を産直で持ってくるっていうこと、
ね、うんうん、でその近くにハンドメイドのものなんかを売るお店も一緒にあったり、
ああ、
うん、
手作りのものとか、あの
も
あのおばあちゃんが今日作りましたお餅のなんとかとか、
ああそれはね、そどっちか食べ物でしょ、
うん、うん、
それはどっちかっていうと道の駅とか、
あ道の駅、この道の駅わかんないと思うんだな、知らない人は、
あ
どう説明したらいいこの道の駅は。
高速道路はもうサービスエリアっていう風になるじゃないですか、うん、あの日本で言い方では、うん、あのでもこの間テレビでやってたけど、あのアメリカのサービスエリアは休憩所だけなんですよね、うん、でも日本のサービスエリアはもうそこにもレストランもあり、お土産も買えて、もういろんな大きなとこに行くともうすっごいパン屋さんやら夜あるじゃないですか、うん、で、普通に道の駅っていうのは国道にある
よね、うん、割と、まあ、あの車がよく通る地域の拠点になるような場所の道のそばに、うん、なんて言ったらいいのかな、
でも休憩場にもなって
、ね、なってるのかな、
うんうん、だからトイレがあって駐車場が大きくあって、うん、それでそこにその近くの人たちが作ったそのさっき言ったお餅やら、あのその野菜果物その産直のものを売りつつ、うんうん、ちょっとやっぱりうどん屋さんとかそば屋があったり
して、ちょっと休憩もできたり、うん、ちょっとお弁当も買えたり、
うん、
あのお野菜、
う
ん、安いとは限らないかもしれないけど新鮮だったり種類があったり、
うん、でその土地の独特の野菜もあるから、うん、面白いよ ね、
ね、
あの、うん、大きなところちっちゃいところある だけれど、うん、有名な道の駅なんか結構すごく混んでます
よね。あ、時々行かれます？道の駅は。
うちは結構車がないんですけど。
あ、そうだね。
うん、ないんだけど、レンタカーを借りて、新潟の実家とか行く時とか、旅行に行く時にしか車をだから使わないんだけど、そうするとこうロードマップとかナビに道の駅とかこう出てくると、
寄ってみたくなる、
ね、寄ってみたくなって、曲がりだけだとか、
曲がりだけ
っていうやつだったかな、なんかタケノコでももっと細いだけの、妄想だけじゃなくて、細い竹の、その先っぽだったりするのばっかりのだとか、そういうのって東京じゃないんだけど、もうちょっと5月過ぎるとそういうところで出てたり、キノコとか、やっぱりここら辺であまり東京まで出てこないようなものを売ってるよね。道の駅はなんか私は好きだから、ちょっと寄ってみたくなってし、
そうですよね、なんか日常生活の中でちょっと離れてても道の駅でお野菜買いに行こうっていう人もいるし、旅行の途中で野菜とかは旅行の途中だから買いにくいんだけどっていう人も、ちょっとそこで作ったなんかお弁当系とかお餅系とか、お菓子系とか楽しめたりするよね。
そうで、名前が書いてあったりするんだよね。これは何さんが作ったものですとかっていうおばあちゃんの写真がついてたり、生産者の顔が見えるような売り方をちょっとしてる感じが、
楽しいよね。
楽しい、
でなんか車の中でね食べれるし、
そうそうそう、
パッとね、
からこれからはそういう時期かな。
日本旅行、海外から、ね、来てる人多くなってるし、旅行、地方旅行される方とか、ひょっとしたらレンタルで車で旅行する人もいるかもしれないけど、
高山とか流行ってるらしいですよ。
あ、そうなんだ。
こうなんか京都を回った後に高山の方に行って、その田舎の風景もちょっと見たい。
あ、
でそこから富士山の方にまた降りてくるとか、なんか日本もリピーターっぽい人たちはちょっと、浅草京都とかいうもう決まりきったとこじゃない、
日本発見みたいなね、
目指して、なんか飛騨高山もなんか人気とかっていろいろ出てて、
確かに確かに道の駅巡りっていうのが、ね、道のそばにあるから観光バスが止まれたりもするだろうから、結構
そうそう、
人来てるかもしれないですね、海外からも。京都でももう錦市場とか、以前は地元の人っていうか京都の人が買うような場所だったところ、今はもう歩いてる人、本当
観光客、
観光客あるいは海外からの人が、それこそ串刺したタコとか食べながら、以前売ってなかったものが歩きながら食べれるように売っているので、
それは築地が一緒ですか。
あ、そう、
築地の場外市場が、なんかそういう、こう観光客、私昔から通ってるわけではないけども、串刺しでその場で食べられるさつま揚げとか、そういうものが増えた気がする。
魚屋さんなんかなかなかそのね、生鮮食品っていうところで難しいなと思うんだけど、ちょっとこうハモ少しだけ焼いてるとか、なんかタコの串刺しとか、はんぺん屋さんとかさ、こうそういうなんかいろんな人が見てると、そうかって、そういう光景は少なくとも10年前はあんまり見なかったなっていうふうに
楽しめて、歩きながら食べる、そういうものは昔はお行儀が悪いと言われた。
そうだね、私たちの世代はね行儀が悪かったけど、今は海外からいろんな方が来られるおかげで、
修学旅行とかもね、だから中華街もそんなのが多いよ。
うんうん、
横浜の、
うんうんうん、
ちゃんとしたお店に入って食べる人もいるけども、若い子たちなんかはお金もそんなにないし、うんうん、その肉まんとか そういうこう
パッとたこ焼きみたいなんとかね、
うんうん、ファーストフードだよね、
うんうんうん、そうだね、
結局ファーストフードでさっと買って2、300円で出て、その辺のちょっとあのベンチがあったらそこで食べるような、
うん、
あの楽しみ方が増えてるかもしれない、
まあね、
うん
うん、ということで、なんか日本の観光宣伝みたいに最後になりましたけど
食べ物ばっかりかな。
あのそんな風にあの楽しいろんな味楽しんだらやっぱり、うん、面白いね。またレストランとか行くのとは違う形、
市場は楽しいですね、
うん、ということで、うん、今日はありがとうございました。